リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守砂丘株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは。パーソナリティ長野珠子です。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もうおなじみですね、柴田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はいはい、さてさて、今日は柴田さん、
今日はですね、はい、まあ、前回に引き続きね、あの三浜というところにね、はい、伝わるお話をね、お伝えしたいと思うんですよ、うん、はい、でこの三浜のね、お隣の尾瀬というところにはね、はい、石の槍の先につけるね、はい、ちょっと難しいんですけどもね、遊絶戦闘機と言われるね、はい、石器が発見されてるんですよ。はい、これはね、狩猟生活をしていた旧石器人がね、この使用していたというふうに言われてます、はい、そうするとなんとね、この地域にはね、1万年も前にね、人々の暮らしがあったことをね、物語ってるんですよ。
1万年前、
そうなんですよ、はい、でその後もね、はい、この多くの古代のね、あの古代の土器がね、
はい
はい、あの掘り出されましてね、はい、でこの土器が掘り出されるということは、やっぱり多くのね、この海辺の生活を営むね、うん、人たちが住んでいたんじゃないかというふうにね、想像されてるんですよ、はい、でこの地区にはね、そういうことで人々の暮らしがね、はい、古くから海と関わりがある、また海にまつわる伝承がですね、はい、うん、この語り継がれてね、たくさんの民話のね、宝庫であるというふうにされています。ちょっと話変わりますけどもね、はい、ほら、右手に釣り竿を持って、はい、左手で鯛を抱えて、
はい、
福耳と下ぶくれの顔、
はい、
そしていつもニコニコしてね、円盤な顔といえば、
はい、もちろん
ね、恵比寿様ですよね、
はい、そうですね、
はあ、いつもね、こういったのはすっと浮かびますけどもね、うん、特にほら、ビールの好きな人はね、あの恵比寿ビールの ね、うん、パッケージがすぐにね、浮かんでくんではないでしょうかね、はい、はあ、で会場の安全とかね、商売繁盛、うん、から学業の神様ね、うん、特に厚く信仰されているね、福の神さんですよね、
はい、
でその恵比寿様がね、なぜかね、はい、うえんうえんとね、泣きべそを書いて、うん、タンクに帰りたいと言ってね、泣き止まなかった。おまけにね、はい、そんなことがあれば一度は見てみたいですよね、恵比寿さんの顔ね、どんな顔なんでしょうね、
ね、
で西宮のね、恵比寿様って有名ですけども、はい、ひょっとしたら舞鶴市の出身じゃないかなというね、伝説も生まれてるんですよね、はい、今日はね、こんなね、はい、面白いお話をですね、はい、お伝えしたいと思います。
わかりました。それではお聞きいただきましょう。
昔々、大浦半島の三浜に康介さんという若者がおりました。康介さんは体が弱かったので、立派な漁師になるため毎朝浜を歩くことにしました。ある日のこと、朝日にキラキラと光り輝くものがあり、よく見ると夕べの荒波で打ち上げられたらしい 黄金色に光り輝く綺麗な恵比寿様でした。
おー、これは話に聞いとった恵比寿様に違いない。なかなか立派なもんや。
恵比寿様を両手で優しく持ち上げ、砂をきれいに払うと抱くようにして家に帰りました。でもボロ屋では祀るところもないので、村のおじ神様のところに持っていくことにしました。お宮さんに大事にお祭りすると、恵比寿様は何やらニコニコと笑っているようでした。
良いことしたから気分がええな。
そう言うと恵比寿様に両手を合わせて帰って行き、それからは毎朝恵比寿様を拝みに来ました。恵比寿様は大切に扱われて居心地が良いのか、いつでもニコニコされているようでした。そんなある日、法華経の修行者の中でも六部と呼ばれている男が三浜の村にやってきました。この六部は長い旅でくたくたに疲れていて、着ている服も汗や泥などで薄汚れています。六部は家々を訪ね泊めてくれるよう頼みましたが、誰も相手にしなくて、うろうろするうちに氏神さんの社にたどり着きました。その時、六部は社のところに何やら光るものを見つけました。
おや、あのキラキラするものは何だろう。
よく見ると月の光を浴びて黄金色に輝くきれいな恵比寿様です。
これは大層いいものだぞ。しかしこんな田舎ではもったいないな。
六部は誰もいないので恵比寿様を背負っていた暗くて狭い厨子の中に押し込み、良いものが手に入ったので早く町へ戻ろうと、やってきた峠道を逃げるように急いで引き返しました。峠の頂上まで来た時、立ち止まり周りを確かめましたが、追ってくる人の気配はありません。
しめしめ、誰にも気づかれておらぬようじゃ。
そう言うと再び歩き出した。その時、どこからか小さい声が聞こえました。
狭い狭い、三浜へ帰りたいよ。
その声を聞いた六部はびっくりして振り返りましたが、そばには誰もいません。気味が悪いのでさらに急いで歩いていると、再び声が聞こえてきました。
暗い暗い、三浜に帰りたいよ。
うわぁ、誰のいたずらじゃ。わしは善人だぞ。
六部は恵比寿様を田舎よりも大きな町に置き、大勢の人に拝んでもらうことが良いことだと考えていたのです。六部は気が焦るあまり走るように歩くと、声がだんだん大きくなってくるようでしたが、聞こえないふりをしていました。平や浜という村を通り過ぎ、田辺の町あたりで東の空が明るくなってきましたが、そばには誰もいないのに声がしており、どうやら背負っている厨子の中から聞こえるようです。
三浜へ帰りたいよ。
声の主は恵比寿様だと気づき、困った六部は歩き続けながら恵比寿様にお願いしました。
恵比寿様よ、良いところへ連れて行ってあげますから、泣きやんでくださいまし。
赤子をあやすように優しく優しく言いましたが、一向に泣きやんでくれません。今さら三浜に戻っても泣き声でたちまち見つかり、恵比寿様を勝手に持っていったことがバレてしまいます。
今さら戻ることはできん。歩け歩け。
そう決めた六部は気がせいて、恵比寿様を背負ったまま休むこともなく歩き続けました。
丹後に帰りたいよ、三浜へ帰りたいよ。
山を越え谷を越えて歩いている途中も、ずっと背中から声がしています。六部はそれでも泣き続ける恵比寿様を背負ったまま休まずに歩き続けました。修行を積んでおり、 食事も干した飯を竹筒の水で流し込むだけで眠ることもしません。そうしてようやく何話の西宮というところまでやってきた六部でしたが、ここまで来ても泣き止まない恵比寿様です。
困った困った、この黄金色の恵比寿様なら高い値で引き取ってくれると思ったが、こんな泣き恵比寿では誰も相手にしてくれないだろう。
六部は仕方なく着いたところで見かけた神社に恵比寿様をこっそりと納めました。恵比寿様は翌朝神社の人に見つけられ、大切に奉納された時は泣き止んでいたそうです。一方六部は泣き恵比寿を手放したのでほっとはしたものの、遠くから休まずに歩き通して何の得もないので悔しくて仕方がありませんでした。
ウィーンウィーン、丹後の恵比寿は泣き恵比寿、泣き恵比寿よさようなら。
六部は悔しさのあまり歌うように何度も言いながらどこかへ去ってしまいました。この時の六部の歌声を聞いたという人が不思議がって皆に伝えたそうです。
ウェーンウェーン、丹後の恵比寿泣き恵比寿、泣いた恵比寿が笑った。
これがいつの間にやら泣き虫小虫の歌として広く伝わったそうです。この歌の節ご存知の方がいらっしゃれば教えてくださいね。
はい、ということで柴田さん、
ね、いかがでしたか。
恵比寿様のお話、
はい、
うん、
ところでこの恵比寿様というのはね、
はい、
海岸に流れ着いた見慣れないものをね、
はい、
恵比寿さんと呼んでね、で海の神様のね賜り物とする習わしがあってね、
はい、
はい、この豊かさと幸運をもたらす 神さんとしてね、
うん、
その地に定住して守り続けてもらうために、
はい、
こう大事に祀るようになったと言われてるんですね。
そうなんですね、うん、
で恵比寿様はね海の向こうから幸福をもたらしにやってこられた神様、
はい、
その神様がね今日のお話のように無理やり他の場所にね移動させようとするのですから、うん、恵比寿さんもね悲しくなりますよね。
そうですね、
ねえ、
う
ん、で康介さんがねお祭りした村の氏神様がよっぽど居心地が良かったんでしょうね、
うん、
で海に流された神様であるということからね、日本各地にね、
はい、
この漂着したねこの神話が残されてるんですよ。
あ、そうなんですね。
で恵比寿様祀る神社はね、うん、なんと全国に3300箇所もあったというふうに言われています。
そんなにあるんですか。
うん、で今日のお話はね、あの丸山小学校というね、
はい、
100周年を記念してね出された記念誌にね、
はい、
うん、掲載されてるんですけども、
うんうん、
先日ね東前の図書館でね、
はい、
なんと平成2年にねこの若浦中学校の美術クラブの当時の3年生の生徒がね、
はい、
地域のお年寄りから話を聞いたり、
はい、
から古墳やら民話のね舞台となった現地に出向いたりしてね、
うん、
そして、うん、なんと舞鶴の民話大浦半島昔話というね、
はい、
生徒たちが作成したね漫画本を見つけ出しました。
あ、そうなんですか。
うん、漫画というね、
はい、
手段を通して高校を、ね、中心とする、
はい、
民話のね総編集が出版されています。ぜひまた、ね、皆さんご覧になっていただきたいと思います ね、
本当
です
ね。
はい、
ね、お子さん方学生さんにも見ていただきたいですね。
そうですね、はい、
はい、もう柴田さん今日もあっという間にお別れの時間となりました。またね次回は今度はどんなお話で楽しませていただけるんでしょうか。
ぜひお楽しみに ね、 そうですね、お待ちください。
またね次回も楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、はい、さようなら。
さようなら。